ただいまより新約聖書マタイの福音書5章8節から産業の水訓6心の清いものと題して田中牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
皆さんおはようございます。心の清いものは幸いですという言葉を今日はご一緒に学んでみたいと思うわけですけれども、いかがでしょうかね。心の清いものは幸いだと言われて、いやこれ私のことですってこう手を挙げられる人がこの中で一体どれぐらいいらっしゃるかなと思います。私もですね、こういうところをお話ししなきゃいけないということで、準備をするわけなんですけれども、自分自身の心がですね、そんな清くないとこう自信がないのに、そこからどういうふうに話をしたらいいんだろうかっていうふうに思いまして、私はですね、なんかここの箇所はあんまり読みたくないなというかですね、ちょっともう自分のことは棚に上げといて、かっこいいことだけ言ってですね、はい、おしまいっていうふうにしようかなというふうに思ったんですけれども、まあそういうこともできませんのでですね、今日は、ちょっと私のいろいろな葛藤も含めてですね、ご一緒に聞いていただきたいと思っています。心の清いものは幸いだと言われていますが、心の清いってどういうことなんでしょうか。まずはここから始めていきたいと思うのですね。まあ一般的に言うと、世の中に擦れてないとかですね、もしかしたら、まあこの教会生活が長い人は、いやもう自分は心が清いなんてとても言えないと思うかもしれませんけれども、案外ですね、教会以外の人がここにこう来られてですね、皆さん見ると、あ、ここはもう心の清い人の集まりだと思われるかもしれません。まあ人によっていろいろ見方は様々です。私がいろいろ聖書の箇所をあれこれと調べていく中で、一つですね、心に染まった箇所がありました。それは今日のこの修法の中のですね、本日の聖句というところに書いてある言葉です。この本日の聖句というところに、マタイの23章の言葉を書いていただいていますが、読める方だけで結構ですが、ご一緒に読んでみましょうか。3、はい。災いだ、偽善の律法学者、パリサイ人。お前たちは、杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち。まず、杯の内側を清めなさい。そうすれば、外側も清くなります。はい、ありがとうございます。もう、痛烈なイエス様の批判の言葉なんです。パリサイ人、律法学者という言葉が出てきて、聞き慣れない言葉だと思います。パリサイ人というのに今日は注目したいんですけれども、これはですね、当時のとても尊敬されている、まあ、一種の宗教家たちだったんです。最近、CM でね、心は見えない、思いは見えないけど、思いやりは見えるってのありますよね。言葉じゃないんですけれども、パリサイ人というのはですね、聖書をそのまま見せて歩いているようなそういう人なんです。聖書の言葉をそのまま実行してるんです。ですから、もう人々からものすごく尊敬されていて、よくまあここまでできるものだ。すごい。まあそういうふうに思われていた人たちだったんです。でもイエス様は、その人たちのことをここで批判して、お前たちは杯の内側を清めなきゃいけない。つまりこれは心の内側、人間の心のことを言ってるわけです。人間の内面、心のことをまず清めなさいと。そうすれば、その外側、つまりあなた方がやっているいろいろな行いも清まっていきます。あなた方はその逆のことをやっている。外側はかっこよく、また宗教家らしい、清いようなことをやっているけれども、でも、その内側は全然そうではないということをイエス様はここで批判されているんです。この内側を清めなさい、そして外側をっていうこの言葉が実は今日私たちが見ている心の清いものは幸いということと一つなんですね。 私この言葉を見てですね、いやこれ心の清いっていうのはどういうことなんだろうかと思ってもう一度考えさせられたんです。というのは私たちはですね、時々この誰かのことを話すときに、教会の中の誰かのことを話すときに、〇〇さんの信仰はすごいとか、〇〇さんはなんかホーリーな感じがするとかですね、そういう話をすることがあると思うんです。私もですね、進学校、牧師になるための学校に行きましたけれども、そういう中で、あの人はね、こんなにたくさん祈っていてすごいとか、あの人の証はこうこうこうだからすごいとか、そういう話をいろいろ聞かされました。何かこの人からですね、すごいと言われるような、そういう信仰を持っていれば、ホーリーだ。なんかそういうですね、誤解があるんじゃないのかなと思うんです。パリサイ人たちは人々からもてはやされていました。すごい、すごいと言われていた人たち。でも、その彼らがイエス様の前では全然なってないと、清くないと、こう言われてしまっている。私たちはですね、この外側のいろいろな見えることで、誰が清いとか、誰が清くないっていうことは全然言えないっていうことはよくわかりますね。私ですね、この中学生や高校生たちと長い時間かけてですね、聖書の学びをさせていただきました。ある人はもう半年以上ずっとやりました。そういう中でですね、その中学生高校生のいろいろなその成長の過程の中の未熟さ、こういう時にはこういうふうに挨拶すべきだろうとか、こういうことがあったらこういうふうに言ってくるべきだろうとか、いろいろなことがこうあるわけなんですけれども、でもその中でですね、ずっと一緒にやっていくと、その外側からは決して見えないようなですね、すごい信仰の輝きを見出すことがあるんです。ああ、本当にこの人は、この子はイエス様のことを信じているんだ。神様がそういう信仰をこの人に与えているんだっていうことをですね、よくわかる瞬間があります。本当にこの外側だけではわからない、その内側のものがあるということをまず確認をしておきたいと思うんです。私がここでもう一個思ったことは、じゃあ自分はどうなのかということを考えたときに、自分自身がこのパリサイ人のようなことをやってはいないかということです。私は牧師です。牧師ですから、何かこう人がですね、清いように見られないといけないっていう、まあ、そういう、なんて言うでしょう、プレッシャーは、この最大事教会にいて随分なくなったように思いますけれども、解き放たれていますけれども、ですね、前に私が牧会していたところは愛知県だったんですけれども、本当に小さな教会です。でも、住宅街の中にあって、私のその当時は、本当にですね、そこでは小さな小さな教会、40年以上経っている、もう、本当に誰が見ても綺麗とは言えないようなアパートの一室なんです。その上に私の部屋があって、どうもですね、こう近所の目が気になる。そこで朝起きるとですね、もうこれは7時ぐらいにはカーテンを開けておかないと、教会の牧師としてこれは証が立たないんじゃないかとかですね、いろんなそういうことをいろいろ考えるわけですよ。まあそれが心が清いってこととこう結びつかないんですけれども、でもそういうふうに人からそういうふうに見られないといけないんじゃないかっていう、そういうものは感じるわけなんですね。おそらくこの中のクリスチャンの人たちも、自分の行ってるいろんな職場やいろんな外の場所でですね、自分はクリスチャンというふうに言ってしまったから、こういうふうに思われないといけないんじゃないかっていう、そういうものを感じることがあるんじゃないかなと思うんです。私もそういうのを感じてるんです。でもそういう私たちがこのパリサイ人のようになってしまうことがあるかなと思うんですね。つまり外側はこう綺麗なようにかっこいいことをこうやるんです。でも心の内側は決して伴っていない。宗教家らしいことをやるんです、パリサイ人たちも。でもその心の内側は何も伴っていない。彼らは10分の1の捧げ物っていうのをやりました。もうみんなやっていたんです、それは。でも決められていたものはですね、例えばお肉であるとか、もちろんお金もそうですけれども、または野菜、そこまでは10分の1捧げなさいと言われたんです。でも、このパリサイ人たちは、 それにさらに輪をかけて自分たちがもらうようなですね、発火、まあそれは薬として使われていたのか、スパイスとして使われていたのかよくわかりませんけれども、そういうものまで十分の一捧げているんです。すごいなぁと見えるようなことです。でも、その心の内面は全然伴っていない。イエス様はそのことをご指摘されたわけですね。自分も同じようなことをやってしまうことがあるなぁということを思う。私たちがそういうふうに神様のことを思わないで形だけこう整えようとするときに、私たちは神様からお叱りを受けるのかなということを思います。ではイエス様が言うこの心の清いものというのはどういうことなのかなと思います。一言で言うならば、それは背負うということにつながるんじゃないかということです。何かを背負うんです、負うんです。私たちはですね、例えば責任を負わされる、面倒くさい仕事を負わされる、割に合わないことをやらされる、まあ、そういうことを聞くとですね、嫌だな、面倒くさいな、避けたいなということを思いますけれども、そういうものを負うというところにこの心の清さがあるんじゃないだろうかと思うのです。その関連でこの神様を喜ばすことっていう次のポイントに移っていきたいと思うのです。パリサイ人たちの信仰というものは、一言で言うならば人を喜ばせるというところに焦点がありました。それは自分であったり他人であったりです。自分がパリサイ人だからこういうことをしなきゃいけない、または自分が性格的にもうここまでやらないと気が済まないからこれをやるんだ、いや私はこのことで褒められたいからこれをやるんだ、そういうふうにいつも焦点が人に向かっていた。でもこの神様というところに焦点を当てるときに、私たちは新しいものをそこから見出すことができます。神様に焦点を当てて生きた人の一人として、今日は人の働きに出てくる一人の女性、本名はタビタと言いますけれども、ドルカスというニックネームがついている人を一緒に学びたいと思います。ドルカスというのはですね、カモシカっていう意味です。カモシカというあだ名がつくっていうところで、どういうことを皆さん想像しますかね。カモシカのように足が速かったとかですね、まあ、カモシカって私実物で野生のカモシカなんてそんな見たことありませんからよくわかりませんけれども、または足がスラッと長いとか、まあ、いろんな予想が立てられます。そのドルカス、この人は裁縫が得意だった、縫い物が得意だったんですね。そして彼女はその自分にできることを使って、貧しい女性たちに上着やまた下着やいろいろなものをですね、こう作ってはプレゼントをしていたわけです。聖書の中でただ一人女性の中で主の弟子だと言われるのがこのタビタです。このタビタは、またドルカスは病気をします。そして人々の期待虚しく命を落とすんです。もう女性たちはですね、悲しんで悲しんでがっくりしている。でも近くの町にあのイエス様の弟子のペテロさんが来ていますよっていう知らせが来るんです。そしてペテロさんを連れてこようということで、二人の人がそこに行きます。ペテロさんがやってくる。そしてそこでペテロはこのドルカスにお祈りをすると、ドルカスが不思議と生き返るんです。その奇跡は、そのドルカスがいたヨッパという町のですね、あちこちにこう広まっていく、そういうことがありました。印象的なのはこのドルカスが死んで悲しんでいる時のシーンです。女性たちが集まってですね、ペテロが来ると、彼女たちは何をしたかというと、ドルカスが自分たちに作ってくれたですね、上着や下着をペテロに見せたっていうんですよ。 非常に感動的なシーンなんですけれども、私はですね、すごく冷静にそこを読んでしまって、その男性であるペテロに上着ならともかく下着を見せる人がどこにいるかというふうに思ってしまったわけですね。何をやってるんだろうか。おそらくですね、自分が使っていたものだと思うんですよ。それをですね、これをドルカスが塗ってくれたんですと言って、悲しむ中でではあっても、そういうことをするかなと思うんです。でも、それぐらい、私のその想像をはるかに超えるぐらいの、このドルカスを、もう、慕う気持ちがあった。彼女たちは本当にドルカスのことを恋慕ってるんです。どうしてそこまでするんだろうか。確かに悲しみはあります。けれども、自分たちがもらったものをですね、そうやってペテロに見せてまで、その死を悲しみ、ドルカスを恋したってどういうことなのか。理由は、彼女たちがドルカスから愛されたからです。愛されたんです。おそらくドルカスは、当時はミシンなんてありませんでしたから、手で、自分の手で、その、いろんなものを作ったんです。いろいろな、体型の方がいらっしゃる。だから、その人に合わせて、その人を思って、その洋服を作ったり、着るものを作っていく。その、本当にゆっくりした、そして小さなその働きが、一人一人の中に、愛として残っていく。イエス様の愛としてそれが残っていくんですね。もしドルカスが、この自分がですね、財布を使って、この女性たちにですね、何かこう、チヤホヤされる、自分がこの、なんか、大好きでいてもらうためにそういうことをしてたんだったら、そういうことはもうすぐに伝わりますから、ドルカスが死んだ時にこんなことにはならなかったはずなんです。または、ドルカスがもう裁縫が好きで好きでたまらないと、もうとにかく作るのが好きだと、もうできてできてしょうがない、もうできてしょうがないからこれあげるこれあげるってこう人にですね押し付けるようにしていたとしても、あの風にならないわけです。ドルカスが死んだ時にあんな風に悲しむことはないわけです。ドルカスは自分のためにこれをやってないんですね。自分の名声を高めるためであるとか、自分がチヤホヤされるとかですね、自分が気持ちがいいとか、そういうことのためにやってないんですよ。それはよくわかるわけです。あのパリサイ人たちとは違うんです。自分の名声のため、自分が気持ちよくなるため、そういうためにやってないんです。ただドルカスは、自分にできることをしただけなんです。自分にできることをしただけなんです。このドルカスをやったことによってですね、教会に人が殺到したとか、ドルカスがですね、そのヨッパの市長さんから褒められたとか、またそういうことは全然ないわけなんです。本当に地方の名もない一人の小さな小さな事柄なんです。この最大寺教会、ここにおられるお一人お一人のその家庭の中に、またその一人一人の奉仕やいろんなことの中に、このドルカスのような地方の小さな輝きがあるんじゃないだろうかと私は思います。ドルカスはその自分にできることを通して、なんとか助けてあげたい。この経済的になかなか恵まれない女性たちがたくさんいたんです。その多くはヤモメたちでした。ご主人に先立たれ、収入を失って本当に困っている。その困っているその一人の女性の人生の全ての重荷を負ったわけじゃないんです。本当にその女性が身につけるその着るもののその一部を担ったわけなんです。でもその優しさやその愛がその人たちに伝わっていくんです。私はこのドルカスの生き方に神様を喜ばせる生き方というのを見るわけです。ドルカスのやっているこの優しさ、人に全然媚びを売らない、 捧げ尽くしているこの優しさを見る。私たちはこういう生き方はどうでしょうか。ドルカスは一人の人のそのいろいろな不安を少し背負ったんです。一人取り残されて、そしてこの先どうなるかわからないというその不安のほんの一部を彼女は裁縫を通して背負ったんです。その背負っていく生き方、ドルカスの小さな優しさを私たちは学びたいのです。聖書は私たちに、あなたもあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいと教えています。ドルカスもその通りにしたんです。隣人を愛する力、隣人を愛する力です。その隣人を愛する力というのはじゃあどこから来たんだろうか。あのドルカスのストーリーを読んでもそれはよくわからないんですけれども、今日私たちが読んでいるこのマタイの福音書のこの箇所から一つのヒントを得たいのです。それは五章の四節。悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるから。どうしてこの言葉かと言いますと、実はまだこのマタイの福音書の5章の内容は6節をターニングポイントにして分岐点にして5章の3節と7節、これが結びつくんです。そして5章の4節と今日私たちが学んでいる8節が結びつきます。心の清いものは幸いだ。これは実はこの4節の悲しむものは幸いだというここから結びついていくのです。私たちの中にいろいろな悲しみがあります。でもその私の悲しみの種、この私の悲しみ、これが隣人を愛するその力の種になるんです。私たちはですね、悲しみがあるとそれを本当に早く過ぎ去ってほしいと思います。もうどこかにやってしまいたい、捨ててしまいたいし忘れたいんです。なんとかそれがなくならないようにとどこか何かを変えてみる、仕事を変えてみるか、または何か学校を変えてみるか、または自分の環境を変えてみるか、いろんなことを考えたりします。またはあの人がいなくなればいい、あの人がこう変わればいい、そんなことも考えます。でもそう思ってもなかなかできない、悲しみは残るんです。でも私たちがその悲しみを神様のところに持っていくならば、神様にこの悲しみを持っていく、そして神様に慰めてもらっていく、そうすることの中で私たちはこの悲しみが慰められていくということの中で、隣人を愛するということを実は学べるんです。心の清い、人に媚びを売ったり、そういう変な心ではない親切を、本当にその人のことを思う、その人に寄り添う優しさを学ぶことができるんです。悲しむ者は幸いだ、その人は慰められるからだとありました。この慰めというのは神様が私たちに寄り添ってくださることを言うんです。神様に寄り添ってもらうことを学んだ人は人に寄り添うことを学ぶことになるんです。私も自分の子供とですね、いろいろとこう接している中で、自分が子供の中で嫌だなと思う場面があります。その反応の仕方、そこでそういうふうに口答えをする仕方、それは嫌だなと思う。でもそれはよくよく分析してみると、自分はよくやることなんですね。自分のその嫌なタイプがそこにこう現れてくると、すごく嫌だなと思ってしまう。でもその一つの自分のどうしようもないその悲しみをどこかにもうやってしまって、 子供を怒ってしまうならばそれでおしまいです。でもその悲しみから始めて、じゃあどういうふうにしたらいいんだろうか、そうやっていくときに私たちは本当にこの心の清さっていうものを学んでいくのです。私のこのいろいろな罪や私のいろいろなこの悲しみ、これが神様の慰めをいただくときに、そこから私たちは隣人を愛する愛を学ぶことができるんです。この悲しみが完全に乗り越えられたら慰められるというのではありません。私たちは悲しんでいるその時から人を励ますことを学べるんです。自分が感じているその悲しみから人に寄り添うことを学べるんです。悲しみが慰めに、そして慰めが愛することに結びついていく、本当に不思議なことだと思うのです。一箇所聖書を読みたいと思うんですが、第二コリントの一章を開いていただけるでしょうか。第二コリントの一章、聖書の後ろの方の345ページ、これ第3版のページ数ですが345です。第二コリント人への手紙の一章、3節から5節を読みたいと思いますが、読める方でじゃあまた一緒に読んでみましょう。3、はい。私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人も慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難があふれているように、慰めもまたキリストによってあふれているからです。慰めの神とありました。また4節に、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。慰めもキリストによってあふれている。私たちは自分で自分の心を慰めることはできません。私たちにできることは、悲しみをどこかに放り投げてしまうことか、悲しみに蓋をして見えなくすることぐらいです。でも私たちがその悲しみを神様の中で取り扱っていただく、その事柄の中で私たちは人を愛することを学ぶ。何度も言いますが、悲しみがなくなったら慰められるようになるのではありません。悲しんでいる時から慰めが始まる。悲しんでいる時から人を愛することが始まるんです。悲しみつつ、慰められつつ、隣人を愛していくのです。私たちのその一つ一つの悲しみが神様の手にかかるならば、それが人を愛する種となるのであるならあれば、私たちにとって無駄な悲しみはないのではないでしょうか。私たちが悲しんで物事が進まなくなって、うつうつとした気分でいるその無駄と思えるような時間、実はそれも無駄ではないということになるのです。悲しむ時こそ人に寄り添うことが学べる時です。心の清いものは幸いだとイエス様は言われました。私たちは自分で自分の心を清くしようと言われたらそれもできません。もう降参するしかありませんけれども、自分の中にあるこの悲しみを神様に持っていくことだったらできるのではないでしょうか。そこから心の清い人というこの歩みが始まっていくのです。お祈りをいたしましょう。お優しい天のお父様、私たちの心の内をあなたはご存知です。 いろいろな不安や恐れ、このうつうつとした自分ではどうしようもないこの事柄をあなたご存知です。私たちはそういう悲しんでいる自分を好きにはなれませんけれども、でもこの悲しみを覚えつつ誰かに寄り添うことを教えてください。イエス様のその深い慰めを私たちは信じ待ち望んでいます。でもその慰めがまだ自分に届いてこなくても、そこから誰かを愛する優しさを学ぶことができますように。どうかこのどうしようもない私たち自身一人一人を神様が顧みて、心の清いものだと、そのようにあなたに言っていただくことができますように。裏心のない本当の優しさを、神様に喜ばれるその優しさを少しでも行うことができるように導いてください。主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。